エリスと
ナナコのムーンライトマジック。
はい、来ました。
はい、来ちゃったねすごく気の重いポッドキャスト収録だな。
そうですか。今日は8月25日水曜日ですね。
そうですね。
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 はい。
ねえ、なんか先週宿題を出されてさ。
はいはいはい。ちゃんとやりました、宿題。
一応ね。
やったんや。
やったあれっていう
か。宿題やったんですか？
ツイッターで宿題やれって確認も入ってくるし。
そうそうそう。
やったさ、みたいな。
そうなんですよね。で、なんかどっかの誰かが、海岸でしてみろと。
そうそう。そんなことできんのはエリスだけだって言ったら。
開放感があって。
人夏の経験ってとかわけわかんないけど。
そうそうそう。海岸で宿題をやったら、これはまあ、この開放感でね。
よくもなんともないわ、そんなもん。
でも虫に噛まれまくるかもね。いやいや、あっちこっちに。変な虫に食われないように。
ああ、うまいこと言いますね。
そうでしょ。そう。
私、関西人じゃないのに、なんかこう、どうしてこう関西弁にこう移行していく自分がいるんだよね。
ああ、周りが関西の人が多いからでしょ。
多いね、友達もいるからね。
うん。
なんか、いや、エリさんと喋ってると、だんだんこう、うんなんか、ね、なんちゃって関西弁になるんだよね。
ああ、いいじゃないですか。私もラジオの時なんちゃって標準語ですからね。逆に。
そうなんだ。
一応ね。
でもなんかこっち行った時とか、ちょっとへまった時に、一気にこう、関西にガッて戻る瞬間があるよね。
いや、それはね、やっぱり普通の自分ですよね。
素だよね。素になっちゃう。
素ですよね。いや、一応、職場では標準語で喋れと。言われてるんですよね、会社で。そうそうそうそうそう。あの、関西弁は怖いということらしいよ。
ああ、まあ怖くはないけど、そうそう、なんか、フレンドリーな感じすぎちゃうかな。
ああ、多分ね。
うん。それがまたいいんだけどね。
いや、でもね、私ね、注意されたのがね、うん、カジュアルトークすぎますって言われて。
それはさ、あの、関西弁うんぬんじゃなくて、エリスキャラなんじゃないの？
知らんけどね。そうそうそう。で、一応、職場では、標準語、なんちゃって標準語は心がけてるんですけどね。
ああ、お電話ありがとうございます、みたいな。
あ、そうそうそうそう、この間それでね、あの、花キューピッドで騙されたやつ約1名いますけどね。なんやかやしてますよ、ね。
まあ、あの後、じゃあ本人と喋ったらすごい怖かったらしい。
あ、そうなん？
そう、身に覚えがないのに。何しちゃったんだろう俺って思ったらしいよ。
やっぱりそうやろね。怖いよね。
世の中の男性諸君気をつけたまえ。
そうそうそうそう。個人情報がどこからどのようにダダ漏れになっているかって。
ダダ漏れ。うわ、電話だな。
電話やで。
ちょっと一回聞いて、そのままでいいや。ちょっと電話出ていい？
大丈夫？いいよいいよ。なんだ？あ、これはまた私の一人喋り舞台。用のこの時間やね。さあどうしましょう。多分今日あ切れましたね。スカイプも切れましたね。今録音は回っておりますのでね、これね、今日はななこちゃんが、宿題のねリポートを、していただけるということなんですけど、まあね、もう夏も終わろうとしておりますが、この2010年夏、皆様いかがお過ごしでしょうか。私もね、あれなんですよ、最近ね、なんでしょうね、まあこの夏はいろんなことがありましてね、いろいろ初体験みたいなこともあったりしましたからね。初体験はやっぱりいいもんですね。で、そのまあライブっていうのね、東京とそれから地元と2回、 やりましたが、うーん、なんかでもね、やっぱりね、本番の何日か前はずっとこう夢で出てくるんですよ、その失敗してる夢とかね。だからそうや、だからすっごい怖くなってうなされたりとかってあるんですけどね。夢最近見てます？皆さんね。ああ、私もどんな、だから夢って、でも睡眠不足もともと少ない人なんでね、私もね、あんまし夢って見ないんですけどね、まあ、たまにはあの素敵な男性に抱かれる夢でも見たいなと、思いながらですね。どうでしょうかね。で、小菜々子ちゃんからきっとスカイプかかってくるの、私はずっとかかってくるまで一人喋り続けているのでしょうか。まああれですね。ところで、私ね、まあ、今年この夏にその初体験ということでライブというものを体験したんですが、まだ未知なる世界というものがございまして、まあこのね、この年になりましてね、まああんまりね、あのムーンライトマジックならではの話題ということでございますが、一つねちょっと提供したいと思いますけど、皆様まあひと夏の経験ということでね、やっぱり夏といえばいろんなね、性の体験もねあるかと思いますけど、私ね、今一度ですね、あ、今一度っていうことは一回やったみたいな言い方でしたね。違いますよ。未知なる世界、3P ってやつですわ。これはね、やったことがないんですね。昔ね、昔なんかやりそうな流れにはなりつつあったんですが、それも話だけで終わってしまったということでですね。まあまあ、だからヤフーのね、ヤフーのあれですよ、ヤフーチャット部屋でそういう M 女を探す部屋があったんですね。そこ、あれですね、そこでですね、適当にその時の相方がですね、適当に声をかけて、今からどこどこにいるからって、来ないかという、そういうですね、数打ち当たるの、数打ち当たるのですね、適当にね、チャットを投げかけてですね、で、そんなんで誰がね、来るわけがないだろうみたいな感じだったんですけどね、結局まあまあ誰も、それで来たらね、でもね、女2人の 3P っていうのってどうですか？私絶対無理やと思うんですよ。私ね、すっごいやっぱね、最近思うんですけどね、なんていうのかな、来るものは拒まず去るものを追わずっていう、そういう精神は自分の中で昔からあるんですけどもね、なんて言うんでしょうかね、やきもちっていう部分ではですね、そのなんでしょうね、やっぱり他の女の人を抱いてるのね、自分の大好きな彼氏がですよ、他の女の人を抱いて、その彼女がすごいこう今まさにこう感じまくっていきそうになってる瞬間って、そのこう彼氏がですよ、私の彼氏がですよ、その他の女を抱いて感じさせてるって、これ無理ですわ。やっぱり私は、3P 無理やなと思いますね。そういう意味ではね、逆はありかなと。どうでしょうか、男2人の私1人、あ、でもこれも怖いな、まあ経験ないだけに経験ないだけにね、例えばですよ、例えば、まあ、私今月誕生日だったんですよ。それでね、まあ、気の利くね、お友達がですよ、そうですね、例えば、まあ、この間東京ライブに行きました。帰り時間も迫りますが、あ、かかってきましたね。ちょっと待ってくださいませね。じゃあ、この続きの話はまた後ほどということでね、機会があればまたご案内したいと思います。はい、お帰りなさい、ななこちゃん。
一人で喋ってた。確実に一人で喋ってたわね。
まあまあ、後のお楽しみで。
な、もう。なんなん、この人。
大丈夫、大丈夫。全然変なこと言ってないから。いや、自分の話ばっかり。
後の楽しみって今聞こえたよ。
それはね、ちょっと今喋りかけようとしたことがあったんですけどね。そうそうそう。
ですの？
いや、3P の話をしておりました。なな子は 3P は経験あるの？
ないよ。
ないよね。
ないよ。
で、女2人、男1人の 3P はどう思う？
女2人？
うん。
男1人？
そうそうそうそう。
うわー、だって例えばその、うん、女2人は友達だったりとかするんでしょ？
あー、その辺は、まあどういう組み合わせでもね。
そういう関係によるな。う
ん、あー、なるほどね。
知ってる子が見てるのは嫌かも。
あー、で、あ、知ってる子が見てるのは嫌っていうのは、どういうこと？
見られたくない。
その彼氏が自分のことを愛撫してもらってる時にその様子を見てもらいたくないってこと？
あの、男でも女でも第三者が見てるのは嫌。
あー、そういうことね。
基本的には。
あ、じゃあ 3P は無理
だから、途中から入ってこられちゃったらどうしようとか、そういうレベルでなっちゃったらどうなるかはわからないかな。
あー、じゃあ例えばこの間のね、東京行ったじゃないですか。
はいはい。どんな話？どんな話？
東京行きました。で、みんな結構いい感じ酔っ払ってましたって。
はいはい。
で、まあ結局、なの子と私と同じ部屋で寝ることになったんですが、例えば、翌朝ですよ。
はい。
そうですね。例えば、ここでクッキー
出す。例えば
で、
ひょっとし出すんだ、クッキー。
クッキー出してきたら怒られるような。
たまたま帰る場所なかったクッキーを出すのはどうなの？
そうそうそうそう、まあね。
今そんな風になるんだろうと思ったけど。
じゃあ例えば、まあクッキーはもう仕事やったからね。クッキーお疲れ言って帰りましたって。それでですね、じゃあ私も、あ、ふすまが開いとったわ。びっくりした。ふすまが開いてた。母はこんな話をしてる。まあいいけど。で、七子、私もちょっと部屋帰るわ、言うて、ちょっと荷造りするわ、言って、七子も自分の部屋に帰りました。
はい。
息子は私の部屋に戻ってきて、まあ帰り自宅をね、準備しておりますけれども。
はいはい。
そしたら、七子ちゃんの部屋をコンコンコンとノックする、ノックの音が聞こえました。
はい。
さて、ガチャって開けたら、男性二人がそこに立っていました。
はい。
あれって、何ですかって。ガチャッとつかつかっと入ってきまして、
はい、
東京の記念にということで、
どんな設定？誰？
東京の思い出にということでですね、一人の男性が、あの、東京楽しんでますかと。
誰？
誰でもいい、それはシチュエーションで考えて。
だってそんなの、どっかのなんかなんちゃって AV みたいなさ、やめてくれる。なんちゃってあなたみたいなさ、こう。まあいいや、じゃあ仮にね、男性2人がつかつか入ってきましたと。
入ってきました。で、あ、そしたらあれですね、
エアコンピッピやるの。
暑かって。じゃあ、ちょっと名前は誰かわかりませんが、ライブのメンバーにしましょうか。ライブのメンバーで。
誰だろう、誰だろう、くるくるくるくる。
それで、一人がですね、初め入ってきました。あー、で、ななこさんって、もう今日帰られるんですよね、福岡に、って。で、今日、この後の時間どうされてるんですかっていう。
はい、
ことで声かけてこられました。で、はいはい、今日は飛行機は夕方の6時なんだけどって言って、あ、じゃあそれまで時間あるんですねっていう会話が流れましてね。はい、今ちょっと立ち話もないから、ちょっと中入ったらって言って、七子が中の部屋の中に、
狭い部屋にね。
そうそうそうそう。で、ちょっとお茶でも飲もうよって言って、いろんなね話をしながら。それで、そうですね。で、まあちょっとね、ライブ楽しかったですね、よかったですねって、飲み会も面白かったですね、みたいな話になりまして。
もうごめん、ダメだ、どうしてもバリちゃんがよぎるんだけど。
バリちゃんでもいいけどさ。そうしたら。
どうしてもなんか、
そうしたら。
どうしてもよぎるんだけど。
急にですね、もう、今日お別れしなきゃいけないって、インターネットの中で、ななこさん、ななこさんってずっとね、恋焦がれていたななこさんにですね、今日もうやっと会えたのに、もうまたお別れしなきゃいけないって、またしばらくいつ会えるかわからないって、そういう設定なんですよ。さて、
聖子ちゃんで巣に戻った今。それで
さて、
もう一人誰なんやろうとか思っちゃった。
そう、突然ですね、その男性が、はい、ななこさん、ごめんなさいって言って。あ、間違えた間違えた、うん、あ、
それはエリス希望なの。
違う。ですね、じゃあちょっとあのお話をしておりましたけども、あ、ごめんなさい、ななこさん、トイレ借りてもいいですかって言ってですね、その男性がトイレに入っております、はい、でそしたら、ななこはあの どうするのかなって、私もチェックアウトしなきゃいけないのに、12時には出なきゃいけないのになとか思いながら、そしたらですね、コンコンコンコンコンって、もう一回なんかコンコンってドアをノックする音が聞こえまして、はい、誰って言ったら、またもう一人別のライブで一緒だった男性がそこに立っていました。なんか昨日お疲れ様でしたって、もう僕ももうすぐ帰ろうと思うんでって、本当にあの今回ねライブで楽しかったんでって、すごくあの思い出残る、最高のライブでした、ありがとうございましたって、ぜひ握手したくてって言ってですね、
ほぼ私全員としたい握手。
そうでですね、七子はですね、あのトイレに入ってるバリちゃんをですね気にしながらですね、
バリちゃんになっちゃった。
気にしながらですね、あのなんかさ、ちょっとお話ししてもいいですかって、もし時間があったらちょっとだけお話ししてもいいですかって言って、でドアをガンと開けて彼は入ってきました、
はい、
と思いながら、でもうその彼はですね、あの割と若い高青年でございました。もうね、
誰だろう
夢に似てしまったんですね。今日は奈々子さんとお別れの日なんだなっていうことで、その思い余って、若さがゆえのこう
訪ねてきちゃったと。
そうですね。そしてそれがですね、もう心に留めておくことができずにですね、奈々子さんごめんなさいってバタッとこうですね、あのそのままベッドの上に倒れ込んでしまったんですね。
ああ、そして必然的にそれをトイレから出てきた誰さんが。
そうですね。それでですね。
そういう持ってき方ですね。
あ、そうですね。ごめんなさいって言ってこうキスをされてしまったんですね。若い男の唇で覆われてしまった奈々子よ。まんざら嫌な感じもせずにですね、受け入れるがままになっておりましたら、ガチャッと戸が開いて、何してるんですかって言ってですね。
それさ、バリちゃん風にでやめてくれ。
バリちゃん。
バリちゃん風味。うわぁ、
やめろ。
何してるんですか、奈々子さんって。その僕もいいですかって言ってですね。奈々子はですね、二人の男にですね、あの、2009年の夏にですね、2010年や。去年。
止まっとるよ。
去年になって思った。
うわー、身が食べたーい、
そこでですね、奈々子はですね、もうね、とりあえずもうあの受け入れました、
ね、受け入れちゃうんだ、
はい、受け入れて、奈々子はですね、抵抗もしながらですね、やっぱ男の力にはね、さすがにですね、あの振り切ることができずにですね、
それは軽く強姦だと思うんですけど。気の成長。
それでですね、あの奈々子さん、はい、ごめんなさいって、本当に僕はいい思い出になりましたって、あのまたネットの世界でもあのよろしくお願いしますって言ってですね、
いや、いい思い出で止まらんだけどな。
あ、止まらん、どういうこと、先があるってこと。
いやそんなので受け入れるかな私。
ああ、まあとりあえずあの物語やから、それでですね、
勝手に作るなよ。
それでですね、奈々子はですね、3P の初体験をしてしまったわけですね。男性2人はですね、1人は若者、1人は5年配ですからですね、いわゆるあのお互いにちょっと、まあ、対抗心も燃やしながらですね、いわゆる、まあ、奈々子の取り合いみたいな感じで、上やら下やら、前やら横やら後ろやら、
ちょっと待って、横言うな。
ことでですね、まあそういうね、流れになったわけですよ。 で、ななこちゃんも、あ、ごめんなさい、もう本当12時になっちゃうから、私も支度してって、もうチェックアウトの時間なんですって言って、じゃあね、あの声で失礼しますって、本当にごめんなさいねって、ありがとうございましたって言って、男性2人。
ありがとうございましたって言うかな、
あ、そっか。で、いや、ライブのね、思い出とかね、素敵な時間ありがとうございましたって、僕は一生大事にしておりますって。
で、まあ、ライブの思い出が霞む。
帰ってきました。帰ってきました。そして、ななこはですね、もう時間もないのにですね、時間もない中ですね、何その、なんていうのかな、私は襲われてしまったのみたいな、こうね、ちょっとこう、悲観しながらですね。
悲観しながら帰ると、私その後母親とランチしたんだけど。
でですね、奈々子はですね、アイリスさんどうしてんのかなと思って、で、そしたらですね、アイリスからメールが入りました。
はい。
アイリスからメールが入りまして、
なんでニヤニヤしてるんだよ。
で、奈々子って、もう12時だね、でチェックアウトするって、この後どうするのみたいな感じで電話かかってきましたって。私今下で待ってるからランチぐらい一緒にしないって言って、そしたら何だこう、あ、母親とちょっと会うことになったからって、ごめんねって、あ、そっかそっか、分かった分かった、じゃあ私もこのままもうホテル出るねって言って、ホテルを後にしていきました。
はい、
そしたらですね、メールがですね、それと同時に入ってきました。
はい、
ななこってエリスからでした。
はい、
ななこって、私からのプレゼントはどうだった？
うわあ。ちょっと。どんだけ深夜ドラマ。
っていうですね、3P 初体験をしちゃったななこちゃん。
3P のプレゼントだったんだ。
そうそうそうそう。
ひどい友達じゃない？ちょっとちょっとちょっとちょっと。
ああ、おかしい。
何一人で喜んでんだよ。
うわあ、食べたーい。
もうやだ。
まあね、そういうことでございますけど、ね。
さっき私が電話中に一人で何喋ってたの？
その話よ。
一人で？
そうそうそうそうそう。
声が
熱。
いや、だからね。一人で盛り上がっちゃった。
で、昔、その、あれですよ、ヤフーの時代の時に、なんか普通にデートがしたいって私がその時の相方さんに言ったんですね。
はは。
で、大阪の梅田界隈の辺をですね、ブラブラしておりまして。で、おもむろに、寝カフェ行こうかと。寝カフェに行ったわけなんですね。はいはい、そしたらそっからですね、その相方がですね、ヤフーチャットを繋いだんですね。
あ、ネカフェからね。
そうそうそうですね。で、その、どっかの、SM の部屋に入りまして、で、そこでですね、M 城を探しながらですね、数打ち当たるで、手当たり次第にですね、女子に声をかけてですね、今から、今どこに
梅田に出てこれる M 城を探した。
そうそうそうそうそう。で、私とですね、その、声かけた女とですね、3P を、こう
したの？
いや、してないしてないしてないよ。
あ
った。いや、びっくりした、私も何やってんのあんたみたいな感じでね。はぁって、私は絶対嫌やからねみたいな感じでね、その流れだったんですけどね。
じゃあ、うん、その時はしてないけど、今までの人生経験の中で 3P 経験ないの？
ないんですよ。でもね、私無理やと思う。どっちにしても。
いや、私のそれないんですよっていう方は、どっかカッコちょっとだけしてみてもいいかなっていう要素が盛り込まれてんのかな。
あんた鋭いな。
でしょでしょ、ちょっとそういうのあるでしょ。
ああ。ですよね。
いや、だから、もしそこで M 女が捕まったら、うん、強引にされたらまんざらでもなかったってこと？
いやー、でもだってさ、やっぱり、嫌やん、他の女が横に寄って。でも私そういうの書いたことあるよ。エリス日記にね。
そういう、それは妄想で？
妄想で。書いたことありますよ。大体実際にあることを割と曲とかね、歌詞を書いたりするんだけど、あの時はもうほんと妄想の世界だったから、
よくでも思いつくよね。
なんだって、でもなんかね、テーマはどっかで見つけたと思うよ。
ああ、
そう、そん時、いや、なんか全然覚えてないけど、でも、女性2人、男1人、 とても一人では処理ができないぐらいの、一物のでかいマッチョな男っていう設定だったんですか、
ね、設定だった。
そうあ、わかった、思い出した、なんでか。
なんであ
のね、ほら私よくたまに話するかもしれないですけど、マグロの男がいたって話をしませんでした
か。あ、前にちょろっと出ましたね。
ねえ、うん、本番、あ、じゃあ生ラジオの時に、
うん、なんか言ってましたね、ドーンって。
そうそれは自分がでかいんだと。
はいはい、
でかいから君が自由にしなさいと。
はあ、いう、で、ね、寝転がってて
、うん、で、そういう人がいたんですが、まるでですね、ペラぐらいじゃいかんぞみたいな感じで、もうただ寝てるだけのマグロの人がいたんですよ、
うん、
で、その人のことがあって、その人に対してその自分自身のちょっとこうイラつき加減、
はいはい、
それを日記の中でね
だから結局エリスは、うん、そのマグロ男さんを結局こう料理できなかったってことよね。
ああ、
しきれなかったことのイライラがあったゆえに書いた話なんでしょ。
でも結果はフェラで行きましたよ
さすが。
いや、だってその時のその男のね、なんて言うんでしょうか、負け惜しみの言葉がですね、
はい、
そこの狩りの部分ばっかり攻めたのはずるいやろうと言う、
そこが弱かったのね
そんな結果だったんでしょうね。
あ、さすがですね。
でもなんかだから結局そういう人っていうのは初めてだったんですよ、うん、だって大体女子に対していっぱいね、愛情たっぷり注いでこう優しく愛撫してくれてとか、
そういう、まあ、女の人はどっちかっていうと、うん、そう思うよね、
うん、
そっちを求めるよね。
そうだよね。まあいろいろなパターンはあるんだけど、
相手があまりに疲れててっていう時はあったけどね。
あ、
マグロになりたくてなったんじゃなくて、もうその体がくたくたなんだけど、うん、頭ではそういう欲求があるんだけど、もう体力が許さなくって、あ、もういい、好きにして、ドーンってこう寝てて、
あ、それはいいですね。
っていうのはあったけど、
うん、それは可愛い。
そうそう。
それはよしよし
して。しょうがないな、じゃあせっかくだし、みたいな。
何がせっかくやった
ん？よくわからんけど、とりあえずでもこう、なんか別に知ってって、もう自分は動けないけど。
そういう時っていうのは疲れマラって言って。
そんな言葉初めて聞いた。
結構、だからどうなのかなって、だからすぐに行っちゃうのかなとか、そこら辺の生理的な現象はわかんないんですけど、そうやって言いますよね。
そこの人って疲れてたりとか、うん、忙しかったりする方が性の欲求が高いんだってよ。
ああ、でも私もそうやけどな。
なんか言ってたね、クタクタになればなるほどって言ってたもんね。
めっちゃ疲れた時にめっちゃ抱いてほしい、抱きしめてほしいって、めっちゃいじめてほしいっていう。ああ、その時は受け身やけど。
まあそうでしょ、そうでしょ、うん、だからそうなっちゃうよね。だからたまたまそういうクタクタっていう人はいたけど、
うん、してあげた、
そういうことですね。
どうや
った、あら、いや、さっき思ってたんだけど、うんうん、なんか前男前ラジオの2人とかも喋ってたんだけどさ、
うんうん、
女の人って最初は恥ずかしいとかなんとかだとかって言うんだけど、うんうん、実は男の人も恥ずかしくって、うん、でも女のすごいところは、うん、ある一線を超えると、うんうん、ものすごく大胆になれると、
うんうん、
そうそう、だから最初はもう嫌だ、やめて、ちょっと本当恥ずかしいとかって言ってたくせに、途中からすごい、うんうん、こう開き直れるところがあって、
うんうんうん、
もう例えばアキトさんに至っては、うん、なんかもう本当に自分がこうそういう風に下になっちゃったり、うんうん、女の人に上にこう乗っかられたりするともう恥ずかしくて死にたくなるって。
あ、そうなんだ。
そういう言い方をしてたからね、
うん、
例えばその女の人2人と、うんうん、まあ、友達とかうぬは別として、女の人2人と男の人1人の、うん、もう 3P とかだったりすると、うん、女が開き直っちゃったりするとできちゃうのかなとか。
それは無理かもね。
ねえ、なんかいろいろ、なんか、謎だよね。
こっちが気使っちゃうかも。
誰に？
男性に。 あ、その相手の男性にもよるけど、
うん、
それこそ女子2人がね、うん、人生経験豊かなねで男性はよっしゃ任しとけみたいな感じで初め臨んだとしても、やっぱりその辺はこう繊細な部分もあったりするじゃないですか、
うん、女の方がやっぱり強かったりするんかね、
かどうか分かんないですね、
相手にもよるよね、
うん、
私は状況とかにもね、
うん、嫌やけどね、やっぱり
私もやっぱり嫌だ
何のこと私とな、
嫌や例えば一緒に泊まったじゃんね、2人
泊まった泊まった、
そこに誰か訪ねてくるじゃんね、うんうん、絶対嫌だもんね
それでも
大地あんなにひっくり返った部屋だ
あれはねしゃあないですよ、
もうキーボードくるんでた梱包材やらプチプチシートやら毛布やら寝袋や下着やらがもうぐっちゃーってなってる
だけどちゃんと買いましたから、 D デック入れる袋、
ああ買った
買ったケース買った、もう大丈夫ですよ、
今度からギターのケースちゃんと買って飛行機乗りますよ、
え、なかった？
あー、行きと帰りに何回捕まったか。
え、どういうこと？あ、ね、え、ピンポンピンポン？
ピンポンピンポン、そう、だから保安所とカウンターと2つで。
あ、そっかそっかそっかそっか。
手荷物でギター持って入るって言ったら、はいはいはい、規格外なんで、当たり前でしょって、こんな資格じゃない形してんだかって言ったら、うん、とりあえず測ってみますねとかって、チーとか測り出して、うん、やっぱり規格外ですって、当たり前でしょ、また。
変なの。
そう。で、行きに福岡空港で捕まったんだけど、
うん、
結局、今回はソフトケースでしか持ってきてないし、うん、放り投げられて割れたらライブできなくなっちゃうんで、
うんうん、
困るんですって言ったら、まあ今日は飛行機空いてますから、
うんうん、
いいですよと。って言って、隣の席をブロックかけてくれたの。で、私の隣の席が空き席になって、空席になってて、
うんうん、
私のギターちゃんをこうシートベルトにくくりつけて、
ああ、なるほど。
一席分ギターさんのためにくれたわけ。
そういうことなのね。
そうそう。で、案の定絶対帰りも羽田で引っかかるなと思って、
うんうん、
まあ母親とランチしてそのままね、こう帰るときに、ちょっと早めに通りたいと、早めにゲート通っていかないと、また保安庁で10分ぐらいと足止め食うからっていうんで、案の定カウンターで行ったら、それはお持ちになるんですかって言われたの。
うんうんうん、
で、もう私、いきにそれやられてるから、分かってるんですって、今回はそうやって言ってハードケース持ってこなかったんで、ちょっと手荷物で預けるのは嫌なんですって言って、割れたら困るんですって、っていうふ
う
に言って、でも今回はとってもとっても今厳しくなってましてって来たから、うん、涙目になってね。命の次に大事なん
です。マジで？言ったん？
言ったん。そしたら、その人も多分ね、勝手な予想だけど、うん、音楽を多分やってるんだと思う、その人。そうしたらね、ですよねって言って、ちょっと上の者に聞いてきますって言って。
おかしい。
そう、ランシーバー持っていなくなった
んで。すごいな、それ。
5分ぐらいして帰ってきて、
うん、
本当は今厳しいんですけど、
うん、
状況を察ししますんで、今回は特例ということでって言って、
はあ、すごいね、
通してくれて、で、うん、この私ね、前回もそうなんだけど、ここのカウンターでも言われて、
うん、
ほら、携帯とか鍵とか全部出して、こう、ピーって通るとかあるじゃない、ゲートがあるじゃない、あそこでも止められたの、10分くらいね。で、また後ろの人大渋滞しちゃってさ、
はいはいはい、
で困るから、で、また上で止められるのすごく嫌なんですって言ったら、うん、大丈夫です。このラベルつけとけば、そこスルーできますから、って言われて、帯につけてくれて、そしたら母親がどうだったって言うから、うんうん、女は色気と涙使うよって言って
さすがやな
命の次に大事なんですって言ってたら、うん、目うるってさせたら一発だった
なるほどね、そうやって今まで生きてきた、
ずっと生きて、私勢いとはったりできてるから
おかしい、そう
ね、そしたらさすがね、あんた私の子やねみたいな感じでこう
お母さんええわそうか
そう
じゃあそろそろあれやね、夏休みも終わるし 七子ザラザラ大検証リポート報告ヒューヒューヒューヒューどんどんパフパフ何が
30分終わると思った
じゃあまた次回あ、そうなさあ新しいやん